12ページです。耐震診断員派遣事業とブロック塀と解体補助金のお知らせ。町では地震災害等による住宅被害を最小限にし、住宅倒壊から命を守るために、無料で専門家による住宅の耐震診断を行っています。また、ブロック塀等が倒壊すると死傷者が出るばかりでなく、地震後の避難や救助、消火活動に支障が生じるため、ブロック塀等の解体に対しても補助を行っています。耐震診断員派遣事業、対象住宅、町内にある木造住宅で以下のすべての要件に当てはまるもの、旧耐震基準、昭和56年5月31日以前の木造軸組工法で建築されたもの、延べ床面積の半分以上の部分が住宅として使われているもの、階数が2階以下で、かつ延べ床面積が300平米、約90坪以下のもの。ブロック塀等解体補助。補助対象工事、道路に面するブロック塀等の高さを60センチ未満にする解体工事。補助金額、ブロック塀等の壁面面積に平米あたり3000円を乗じた額、または対象の解体費用に 23% を乗じた額のいずれか低い額、上限は10万円です。予算の上限に達し次第受付終了となりますので、お早めにお申し込みください。問い合わせ先です。建設計画課都市計画担当、電話 0748-526567。 次です。農村下水道地域で生ごみ処理にお困りの方へ、ディスポーザ生ごみ処理機設置補助金制度のご案内。町では農業集落排水事業の普及促進及び生ごみの処理による衛生環境の改善を図るため、住宅用ディスポーザの設置に対する補助制度を実施しています。快適な生活環境づくりのためにも、この機会にぜひディスポーザの設置をご検討ください。ディスポーザって何？台所の流しの排水口に設置する生ごみ処理機のことです。生ごみを水とともに粉砕し、下水道に排水することができます。残飯や野菜くず、魚の骨といった生ごみを素早く粉砕処理できるため、流しの不快な臭いやぬめりを防ぎ、台所をいつも清潔に保つことができます。ハエやゴキブリの発生も防ぐことができ、衛生的です。また、家庭から出る生ゴミが減ることで、ゴミ減量にもつながります。対象地域、農村下水道地域、東桜谷、西桜谷、貝掛、南日津地区、蔵王、上記のうち公共下水道地域の野で、蓮華寺、明けぼのは補助対象外となります。補助対象、住宅用としてディスポーザを新規に設置する場合の費用、1個につき1機を限度とします。補助金額、設置費用の2分の1以内の額、上限5万円。注意事項、設置工事は日野町内の下水道排水設備指定工事店に限ります。補助金申請は必ず着工前にお願いします。問い合わせ先です。上下水道課下水道担当、電話 0748-526579。 以上12ページでした。13ページです。住所、名前の変更登記が義務化されます。令和6年4月1日から義務化された相続登記に続いて、令和8年4月1日から不動産の所有者の住所や名前の変更登記が義務化されます。相続登記と同様に、義務化前に変更があった場合も対象になります。詳しくは法務省ホームページをご確認ください。また、法務局では、 相続手続きをスムーズに行うための有効な方法である遺言書をお預かりする自筆証書遺言書保管制度もありますので、ぜひご利用ください。問い合わせ先です。大津地方法務局、電話 077-522-4671。 次です。固定資産の価格と令和8年度の縦覧閲覧のお知らせ。土地または家屋の価格等の縦覧。縦覧は納税者が自分の所有する土地家屋の評価額が適正かどうか他の資産の評価額と比較して確認するものです。期間4月1日水曜日から6月1日月曜日。場所役場1階税務課。縦覧できる人、町内に課税対象の土地家屋を所有する人。縦覧の対象。1、土地価格等縦覧帳簿。土地の納税者。所在、地番、地目、地籍、価格を記載。2、家屋価格等縦覧帳簿。家屋の納税者。所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格を記載。固定資産税台帳の閲覧。閲覧は納税義務者、所有者が固定資産、課税台帳の自分の資産について記載された部分を確認するものです。開始日、4月1日水曜日。場所、役場1階、税務課。閲覧できる人、納税義務者とその同居の親族、または借地、借家人など。借地、借家人などは閲覧の範囲が限られます。閲覧の対象、所有者、所在、地番、地目、地籍、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額など。縦覧、閲覧には本人確認ができる書類などの提示が必要です。縦覧できる人の条件や本人確認の方法など、詳しくは税務課までお問い合わせください。問い合わせ先です。税務課固定資産税担当。電話 0748-526572。 以上13ページでした。